ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ポコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。3週目はお薬について薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんです。病気の治療には欠かせないお薬、いろいろな種類の薬があり、その用法も様々です。そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあるそうです。そこで薬の専門家の薬剤師さんに、薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただこうと思います。本日お越しいただいたのは日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回はがんの薬物治療、抗がん剤について教えていただきました。抗がん剤はがんの成長を遅らせたり再発を防ぐために使われており、患者さんの状態に応じて一人一人手術や放射線治療と組み合わせて行われているとのことでした。さて今日のテーマはピロリ菌の治療です。ピロリ菌という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。実は11月6日13日にかけてピロリ菌と胃がんの関係について日光記念病院消化器内科課長の大田先生に詳しくお話を伺う予定となっているのですが、それに先立ち治療に使う薬についてお話を伺おうと思います。
最近はピロリ菌と胃がんの関係についてテレビや新聞でも取り上げられるようになってきました。胃の中にいるピロリ菌を除菌することができれば、胃炎、胃潰瘍、胃がんにかかるリスクを抑えることができます。日光記念病院でもピロリ菌検査を行っており、診断された場合にどのような治療をするのか気になっている方もいるのではないでしょうか。ピロリ菌の治療を行う理由としては、11月に大田先生から詳しく解説があるかと思いますので、今回は治療方法についてお話しさせていただきます。まずピロリ菌がいると診断された場合は、ピロリ菌を倒すための薬を内服して除菌を行います。
除菌ですか。胃に菌がいるということで、なんだか痛かったり辛い治療をするのかなと思ったんですが、思ったよりも簡単そうですね。
そうですね。薬を飲むスケジュールは1日2回朝と夕食後に7日間3種類の薬を服用します。薬の効き目としては、菌を倒すための抗生物質が2種類と、この抗生物質の効きやすくするために胃酸を抑える薬を飲んでもらいます。
1週間薬を飲むだけなんですね。ちょっと安心しました。
正しく飲んでいただければ除菌治療はだいたい 80% の方で成功すると報告されています。
80% 安心する気もするんですが、逆に 20% の方は成功しないということなんですか？
そうなんですよね。残念ながら成功率は 100% ではありません。このため7日間薬を飲んだ後にピロリ菌がいなくなったかどうかを検査する必要があります。
その検査でピロリ菌がいなければよかったということになろうかと思うんですが、もしその時ピロリ菌が残っていた場合はどうするんでしょうか？
その時は抗生物質を変えて二次除菌、つまりもう一度除菌治療を行います。二次除菌の成功率はだいたい 90% から 95% と言われています。薬を飲むだけなのでとても簡単なように思うかもしれませんが、除菌治療を行う上で気をつけていただきたいことがあります。それは忘れずに1週間飲み切るということです。 1回でも飲み忘れると除菌の成功率が下がったり薬が効きにくくなることもあるので絶対に飲み忘れないことが大切です。
1回でも飲み忘れると薬が効かなくなってしまうと言われると緊張するというか思わず力が入ってしまいそうですが、それだけ7日間続けて薬を飲むということが重要なんですね。
そうですね。ただ基本的にどの薬も医師から指示がある場合を除いては飲み忘れがないようにしっかり飲んでいただきたいですね。ただ持病があって毎日薬を飲んでいる方にとっては毎日薬を飲むことは難しくないかもしれませんが、ほとんど薬を飲んだことがない方にとっては大変かもしれませんよね。忙しい朝、帰りが遅くなった時などつい飲み忘れてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。以前薬の飲み忘れについてお話しさせていただきましたが、飲み忘れをしないようにするための工夫もありますので、ぜひ心配な方は医師、薬剤師に相談してみてくださいね。
確かに飲み忘れちゃいけないいけないと思っててもふっと気がつくと、あ、もうこんな時間で今からお昼のは間に合わないとかというふうに仕事などをしていても忘れてしまうことがあったりします。でもそういうことがあったらぜひ相談してくださいと確かに前に伺いましたもんね。今回の薬を飲むだけの治療ということですが、特に薬を飲むことで眠くなるとか日常生活に支障が起きたりするようなものではないんでしょうか。
薬を飲み始めた後に副作用が起こることがあります。薬にも体に合わないと赤み、かゆみやブツブツ発疹が出るなどアレルギーが出ることもあります。その他、抗生物質を飲むことでお腹の良い菌も攻撃されてしまうので通じが緩くなったり下痢することもありますね。あとは風邪をひいた時に食べ物の味が分かりにくくなったことあるかと思うんですけれども、実はこういう症状が出ることもあるんですよ。ただ基本的には症状は 2,3 日で徐々に良くなることが多いのですが、腹痛を伴うような下痢、アレルギー症状が出た場合は我慢しないことが大切です。そういう場合は自分の判断で勝手に服用を中止せず、すぐに主治医または薬剤師に必ず相談をしてください。
これまでも薬の服用についていろいろとお話を伺った中でも教えていただきましたが、やはり薬を飲んで変わったことがあったら相談する、そして勝手に中止しないということが薬の基本なんだなということが分かりますね。
そうですね。今回のピロリ菌の治療に限らず、薬を医師の指示がないまま中止したり薬の副作用で調子が悪くなるのは仕方がないことと思って我慢することはしないでください。治療が予定通り進まなかったり危険な場合もありますので、指示通りに服用することが大切です。不安やわからないことがあればまず相談してくださいね。
今日のまとめは、ピロリ菌の治療は薬を1週間飲み忘れなく飲み切る、ただし腹痛を伴う下痢やかゆみなどの症状が出てきたらまずは相談する、勝手に判断をしてやめたりしないということでした。今日はピロリ菌の治療について日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんに教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ第3週目健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。来月もまたよろしくお願いいたします。来週は4週目管理栄養士さんが登場する生き生き健康レシピです。どうぞお楽しみに。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。看護師の資格をお持ちの方へ復職支援研修のお知らせです。 看護師の資格をお持ちで復職をしたいと考えている潜在看護師の方を対象に復職支援研修を開催します。医療安全や感染対策などの最近の医療についての講義や採血などの実技を通じて貴重な資格をお持ちの皆様の再就労を支援します。開催は10月26日月曜日から28日の水曜日、1日3時間程度のカリキュラムです。未就学児童をお持ちの方は予約で保育所を利用いただけますので、お申し込みの際にお知らせください。お申し込みは本日10月16日金曜日までとなっております。お申し込みは0143-24-1331日光記念病院人事課までご連絡ください。日光記念病院健診センターからのご案内です。がん検診を受けましょうということで、日光記念病院では各種がん検診メニューをご用意しております。全身を検索するペット CT がん検診をはじめ、肺がん検診、ピロリ菌の有無や胃の粘膜の状態を調べる胃がんリスク検診、乳がん、子宮がん、前立腺がんなど、人間ドックや各種検診と組み合わせていただけるオプションコースもございます。がん検診のお問い合わせは日光記念病院検診センター 0120-257-457、受付時間は平日9時から午後5時までとなっております。続いてボランティアさん募集のお知らせです。日光記念病院では外来や患者図書室ボコイでお手伝いをしてくださるボランティアさんを募集しています。外来ボランティアでは病院に訪れる高齢者や体が不自由な方が受診したり検査ができるようお手伝いをしていただいています。病気や医療の書籍を集めた患者図書室ボコイでは、蔵書やパンフレットのご案内、パソコンを使った検索など知識や情報に触れていただくお手伝いをお願いしています。活動の時間や回数はご希望に合わせて行いますので、興味のお持ちの方はお問い合わせお待ちしています。お申し込みお問い合わせは 0143-24-1331 総務課までお待ちしております。
広報広告室萩生田さんに伝えていただきました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ。この番組は、医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。